Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平の蛤御門の編、
真冬のサイキックミーティング。どうも皆さん、こんばんは、北野誠です。そして
どうもこんばんは、竹内義和です。
はい、そして
弁護士で俳優の隅田隆平です。
はい、ということで年2回の、
はい、
蛤御門編のサイキックミーティング
そうでございます。
はい、竹内さん、なおのもね、2回
そうなんですよ。
ほんまにこの2回きりなんですね。
もうシンプルですわ。今もう分かりやすい。
まあ僕は竹内さんの YouTube 見てますけど、バルトのね、エンタメ、はい、エンタ、なんて、アウカルト大学、
エンタメなん
で、エンタメ大学もね、うん、あれ、中山一郎さんの山の牧場が、
もう40万回超え
た、ね。40万回超えたから、
はい、
うん、で、まあ、そっちの方にシフトしたんですよ。まあ、気がつけばなんか、また木の皮のカッパの話とかしてましたけど、またこれ、サイキックでまた言うてたわ、と思いながら。
いや、でも基本的にああいうのでサイキックから出てるの多いじゃないですか。
ほとんどそうですよ
ね。まあ
まあ、中山一郎さんと竹内さんがやってる限りはもうそこのテイストが出てくるのはしょうがないですから。
どうしてもね。
はい。
はい。
まあ、でもいいですよね、竹内先生。あのおなじみの定番のね。
うんうん、
そうですね、うん。
だってあれ、ね、前からおっしゃってますけど、うん、落語やったら、
そうなんですよ、
古典やったらね。
もう名人芸ですよ。木の皮のカッパの話なんかも。
待ってましたで、ね、なのに、竹内先生はまた言うとるみたいな、
ね。100と言われるんです
よ。また言うとるわ。
また100回、100回目やと言われるんですよ。悲しいですよ。
落語家さんやったらもう名人芸、ね、ほんまに言う通り名人芸ですよ。
あとあの、だからバンドとか、あの、歌い手の方は、おなじみのやつやらないと怒られるやん。いや、
むしろそうなんですよ。新譜をやるなって、ね。
やるなと、新曲やるな
って、ね。俺らの一番の青春の頃の曲を聴かせてくれ。
そうなんですよ。
ところがね、あれ、ミュージシャンの方でね、うん、前ね、ちょっと、あの、俺、ちびちラジオで言ってたよね、上田正樹さんが、悲しい色やねんをね、
はい、
どっかの NHK かなんかでやった時に、
やった。
もうね、めちゃくちゃ歌い方もアレンジも、
そうそう。
めっちゃ変えたんですよ。
あの、おかずを入れまくりなんですよ。
アレンジしすぎて。
しすぎて。
もう上田正樹さんね、もう上田正樹さん的に言うと、もう、
はい、
あんな戦闘楽しいないんですよ、ね、
ないんですよ。もう何百回歌ってるから、うん、
はい、
でもね、入れすぎなんですよね。
はいはいはい。
もう至る所にね、隙間見つけたら入れてるんですよ。
何かこう
スキャットみたいなんとか
入れてましたね、あいやーって感
じ。そうそうそうそう。
もうなんかあの俺らが青春時代に聞いた悲しい色やねな、ミシンもなかったんです
よ。なくなって返してくれと思った
もん。もう俺らで何個行った流行った何やってんというぐらい違う方向になってましたもんね。
あれに痺れてね、
はい、
何回も聞いてこうすごくなんか悲しい思いをしたんですよ、
はい、
それがあのほんまにマジな悲しい思いをさせてもらいましたから
なんかもうあのジャズ調になってましたしね。
そうなん、ジャズなんですよ。
そうやな、ジャズなんですよ、結局は。
結局、
は
い、そこに行くんですよ、
うんうん。
その点ね、浜田省吾さんはすごいですわ、
はい、
一番新しい2022年の武道館のコンサートのやつちょっと流れてたんですよ、
はい、
今年ですよ、
はい、
もう東京って歌やってたけど、まんま昔の編曲で、はい、まんま昔の歌い方で、
はいはいはい、
あ、素晴らしいな浜田省吾と思いましたよ。
もうだから改めてそこでね、はい、めちゃくちゃ洋さんあのサックスフォンとか入れるわけもなく、はい、もう今までの自分の
調子感じのリードギターでやってましたよ、
はいはい、やってましたね、
ああ
そうなんや、
うん、あれですよ、あれが鏡。
だから竹内先生の、うん、
そのね、あの木の皮のカッパも
ね、
あれも昔と変わらずにやってます。ジャズ調にせずに。
いや、ほんまにね、竹内先生の定番すごいなと思うのは、
はい、
この間竹内先生が、うん、杉作 J 太郎さんと吉田豪さんとイベントされたんですよ。うん、
はい、あれでね、
はいはいはい、3人でやったんですよ。
ロフトプラスアンウエストで。
はいはい、
でそれ僕も見てたんですけど。
あれ、リモートでやった、はい、
ね、J 太郎さんだけリモートやったんですよ、
はいはい、
吉田豪と僕は生で
大阪で、
はい、
でその時にまた竹内先生が教育テレビの将棋の話とかをね、
うん、
熱っぽく語ってやって
だからあれはね、なぜかというとね、聞く人が違うやんか、
はい、
新しい感じで聞いてくれるんですよ
僕らからしたら、まあ、また言ってる、
また言うとるわ、
まあ、俺らはもうね、
はいはい、でもあの杉作さんはもう初見やから結構受けてはりましたもんね。
受けてましたね、
はい、いや初見はやっぱり
受けるよ、ね、
面白いですよね、
将棋のね、
はい、
並びがね、
並びが、
はい、あの でかい駒でね、
はい、
解説するときに上と下から行くんですよ、うん、先行後行みたいな形で、うんうん、はいはい、であれ駒っていうのはあの例えば飛車やったら、うん、飛ぶ車って書くやんか、
はいはい、
でもあの大駒の場合は飛ぶだけなんですよ、
はい、
王将も王だけなんですよ、
はい、
であの王将と玉将ってあるじゃないですか、
うん、
でちょっと格下というかあの後手の方が玉になるんですよ、
はいはい、
であの先手は王将なんですよ、うん、でそのでもあの大駒見たらどちらもね玉だけなんですよ、
うん、
玉という字だけなんですよ、ね、でその横に金将という あるじゃないですか、うん、金賞も金だけなんですよ、うん、だから金と玉が並ぶという状態が常に続くんですよ、はいはい、で大体ね玉の動くところに金が寄っていくんですよ
もう吸い寄せられるように
吸い寄せられるよね将棋のルール上仕方ないのかもしれないけど
仕方ないよね、
ええはい、だからすごいんですよ一番が金玉金になってるんですよね、はいはい、この状態がなかなか崩れないんですよ、
はいはい、
どこまで行っても、
はい、これはまあ杉作ジェイトラが爆笑
しました爆笑しました
わかります
はい
おなじみの
おなじみの
だってこれだもうだってそのお前な見てないと思うけどな、はい、オカルト解体新書やで、はい、カッパの話した後に急にね中山さんにあのカッパのカートっていうやつがねって言ってそうそう俺からしたらもうなんかまあ出た名人芸や、まあ、俺も久しぶりに見ましたけどねカッパのカートがちょっと、ね、お姉さんのお尻を撫でてるという話をしてましたから、
はい、してました
もうサイキックでも何というの聞いた、
はい、
カッパのカート擦
り倒したやつをね
はい
はいええ、でも新たに聞いてくれる人がいるとちょっと僕もこう饒舌になるんですよね
そうなんですよだからこの番組とかはサイキッカーじゃない人も聞いてるから、はい、竹内先生がどうも新鮮みたいで、
はい、
あこういう発想があるんだっていう
みたいなね
あ、まあ、こういう発想というかこういう着目点、ね、
着目点、はい、
着目点が、
うん、あるんですよ
でもね竹内先生がすごい先見の明があったのが、はい、まあ今ニュースつけたらオミクロンオミクロン言ってますけど、はいはいはい、あれが話題になる、うんまあ、オミクロンと命名される数ヶ月前にこの番組で、はい、オミクロンについて熱弁されてましたもんね。
そうなんですよ。
それを下ネタのなんか言い間違えちゃうの。
そうそうそう。まあまあね。まあ、
もうそれともう元も子もないですけど。
そうなんですよ。
聞いてないけどそうやと思うわ。
それはあの私が中学高校行ってたのが男子校で、うん、もう男子校やからちょっとしたことでも反応するっていうね、うんはいはい、先生の言葉で、うん、で室町時代の朱印船貿易っていうだけで朱印で反応して、うん、ざわざわしてたという話をしてたら。
はいはい。
そういえばね僕もねって竹内先生が、ね、
そうそうそう高校の時にね、はい、まあ本当にあれは物理科学なんかそういう授業の時にね
科学じゃないですかね
はいオメガっていうのが出てきて、
ね、出たねはいはい、はい、オメガ出てき
て、
ね、
先生がオメガって言ったらねちょっとざわざわって男子校やからで先生がね何がおかしいのっつってこんな気がするんですよ、うん、でもみんなクスクスクスクスってなってるんですよ、うん、で先生がねあじゃあ次はとか言うて、うん、なんかねボルトとナットの話になったんですよ、うん、でナットがあってボルトがあってつって、うんまあ、これ見えませんけどこう、ま、輪っかを作って、
う
ん
まあこうね、左手で輪っかを作っ て
右手で人差し指を立てて、はいはい、その中にこう突っ込むような動作で、うん、ボルナットとボルトがつって話したんですよ、うん、
輪っかに指を突っ込む形で、
はいうん、もう笑い出してそれで、うん、なんかやらしいなと思ったんですよ、うん、僕ら、うん、だ先生が顔真っ赤にして怒って君ら何がこれがおかしいねんと、うんなんか俺がやってることおかしいと思ってんのかさっきからつってオメガで笑ったりこのボルトとナットで笑ったり何もおかしくないやないかってわーっと本気で怒ったんですよで僕はシューンとなってしもうていやただちょっとクスクスってしただけやのにと思ってもうみんな反省自制も込めてじーっとしてたんですよだから先生がもう気を取り直してでじゃあ次はこれって言うてこれはなオミクロンって言うたんですよだからみんなこう席を切ってんのドーン笑ってで先生は真っ青な顔になってこう部屋を教室を出ていくという騒ぎがあったんですよ、うん、
騒ぎ、
はいはい、オミクロン騒動と言ってるんですよ
オミクロン騒動も予見したわけですね、
はい、それをもうねオミクロンと命名されるちょうど1ヶ月ぐらい前ですか、ね、この番組でやった時に言ってはったんで結構リスナーがざわついてましたよオミクロンって竹内先生そういや言ってたなみたいな、
ね、
なるほど、
うん先見の明があったなみたいな、
ね、先見の明かね、
はい、
それ漫画に書いたらもう予言者としてね
そうなんですよね
あったやろそういう漫画
ありましたありました
たまたま東日本大震災も予言した漫画ね、はいはいはい
あんなんねたまたま当たるときあるんですよね、
うん、いや今の話オミクロン
関係ないですよ別に予言でもなんでもなく
予言でもなんでもなくオミクロンというちょっとあの男子高校生が笑いやすいキーワードが出た
っていうだけの話なんですけどね
別に尾身会長がこの番組聞いてそう命名しようとかじゃなくてね
はい
うん、まあね、必然的にね、そうなった ということ なんですけど、ね、
この番組では、でも、マンボウっていう呼び方も、いかがなものかっていう、警鐘を鳴らしたじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
そしたら呼び方ちょっと変わりましたね。今、マンボウってあんま言わなく
て。あかんかん、まん延防止って
言うでしょ。
そうなんですよ。
あれやっぱり、マンボウで笑う人が増えたという。
いうことです。
青梅国際マラソン以来の。
以来のことですよ。だから、その。
俺今でも覚えてるわ。再結婚の時、青梅国際マラソンの時、ものすごく嬉しそうにずっと。あれでも NHK のアナウンサーもあかんかって。
あかんですね。
あれ、なんか含みは持ちながら
言うんですよ
青梅国際マラソンってずっとだから国際取れちゃったもん
これ取れたんです
よ今ないんです
よいや青梅マラソン
青梅マラソン、はいはいはい、ただね青梅 の名物のお菓子の青梅っ子というのは未だに売ってます
そうです
ほんまですか
江戸っ子みたいな
んで
青梅っ子と
売ってるんですか
売ってます買いますよ
アマゾンで買えるんですか、
はい、青梅っ子
青梅っ子ね
はい、
まあ、これがもう一つのオチということでどうぞ先日ね
はい
サイキックがね、
うん
なんか久しぶりにちょっとね炎上仕掛けとった事件があって、いやこれね何 CBC ラジオでちょっと喋っててんけど、この間ねあのトンガの海底火山が
ありましたありました、
はい、爆発したじゃないですか、うんうんはいはい、その時になんかあの なぜか知らないけど、うん、急になんかあのそのトンガのところから大麻の話になって、
ああ僕もツイッターで見ました、
はいはいはいはい、見ました見ました見た、
うん、で大麻の話がなんか盛り上がった中で、うんうんうん、今東京在住なんかね、昔大阪に住んでて、うん、サイクッキー聞いてた推理作家の方がいるんですよ、
はいはいはい、足部さんね、
はい、あ足部さんっていう、はい、その方が、うん、なんか
そうそうそう
そう、だタイマイの、うん、俺と竹内さんで、あの当時タイマイが、はい、なんか今からもう30年ぐらい前に、はい、日本に行ってタイマイ輸入したことあった
んですよ。そうなんですよ。
ありました、ありました。
あの時日本中で、タイマイを普通の炊飯器で炊いたら食えたもんやな。
めっちゃまずかった。
うん。まずかったでしょ。はい、そのことで俺ら、あんな、日本人が食うもんやないで、あんなもん。うん、って言ったことを、はい、なんかトンガの海底火山で思い出さはったんですね。
はい。
はい、
ですね。
で、あの時サイキックはひどいことを言っていたって。
そうそうそう。
30年前の話を。
そうなんですよ。
あのね、俺、オンエアタトゥーって呼んでねえけど。
うん、いや、そうなんですよ。で、あの、足部拓さんという方は、はいはい、坪井のりおさんのリスナーの方で、ね。
あ、武田さんご存知ない？
僕もだから会ったこともあるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、まあ、サイキックも聞いてくれててね。
はいはい。
あの、それなりに僕は良好な関係だと思ってたんですよ。
はい。
で、あのツイート見たらね、はい、これは日本人の食うもんやないと言うた言葉はあの一生忘れないみたいな書き方してたから、あ僕らひどいこと言うたんやなみたいになるやんか。でそんなつもりで言うたつもりこれっぽっちもないんやけど、はい、でそっからまああのいろんな方がね、はい、まあ、あの当時はみんなねこのタイ米まずいって言うとった時代やから、
いやだから日本人あの時、うん、タイ米の食べ方分かってなかった
か かったし、
うん、普通の炊飯器で炊いてめっちゃ水入れてやってたら全然うまなかったもん、
うん、そうなんですよ、
ほんまそうやね。
でなおかつねもっと分析してくれた人がいて、はい、あの頃のタイ米というのはもうタイ米でもう何でもやって輸入してたから、はい、タイ米としてもまずいのが来てたらしいね。
あのタイ米の小米みたいな
やつ、ね、みたいなやつが来てたらしくって、はいはいはい、だからほんまに箸にも棒にもかからんかったらしいね、はい、だからそれを食べた人は絶対その僕らと同じようなこと思ってたはずやし、はいはい、だからあの当時のその空気の中で言うてることやから今の目で見ると、
はい、
ほらちょっとひどいなとか思ったりするやんか。で、この一生忘れないとか言われるとさ、うわ、傷つけたわとか思うやん。
いや、思うやん言うけど、あの、足部拓さんも、
う
ん、
そうそうそう。
今時なんで出してきたやろと思うねんな。
ねえ、それをね。
いや、俺ほんまに30年前のことを、改めてつぶやく人って、うん、あの、今の30年前のことやねんから、それ覚えたとしても、はい、避難区長でここまで言う必要あんのかなって俺逆に思ったわ。
そうなんですよ。うん、この前僕ね、
30年前のことを根掘り葉掘りまた改めてでうん、デジタルタトゥーみたいに言うかと思うね。
だから吉田剛さんとね、はい、あの杉作 J 太郎さんと僕とで3人でやったでしょ、うん、でその時もそういう話になったんですよ、
はいはい、
だから何十年か前は、うん、今思うとね、うん、そらうわっていうようなこととかいろいろあったやんか、
はいはいはい、
例えばあの J 太郎さんも言ってたけども、うん、例えばサイン欲しい人はあの胸を揉ましてくれたらサインするみたいなことをねあのやってたこともあったと、はい、当時のノリでノリみたいなんでね、はいはい、でもそれ自体がその頃は許されてと思ったけど、うん、今そんなことやったらあかんことは分かってると重々、
はいはい、
ね、どちらかジェイタロさんってあのフェミニンな方じゃん、
はいはい、
ジェントルな方でしょ、うん、だけども当時そういうさことっていうのはやっぱりこうノリであるじゃないですか、うん、でそれをあの今もやってる人やったらおかしいけどもそうやないねんから。
そうか、竹内さん知ってたんや、
うん、あのツイート見たもん僕
俺もあれ見た時に、はい、なんかわからんけど日曜日なんでこんなサイキックがまたなんか炎上してんや
そうそうそう、
しかも大米の話って、
うん、
もう俺らも覚えてないで。
ね、大米の、その、に対する言い方もニュアンスとか、やっぱり言葉で聞くのと、文字に改めて書くのと、
全然違う。
この食べ方やったら、調理方法やったら食えたもんやないでっていう言い方も、ほんまにもう大米そのものが食えたもんやないでみたいな、あの、ね、文字にしたら、そういう感じに、ね、読んだ人は受け取りますもんね。
受け取るんですよ、
うん、だからそれ多分改めて聞いてみたら、うん、もしかしたらもっとひどいってことも場合によって
はけど、
それはもうでも俺ら覚えてない
から覚えてないし、その時のノリみたいなことで言うてるからね、
うんうん、まあだから改めてじゃあ聞いてみようって言うやるのも危険ですけどね。
そうそう危険ですけど
確かにってなっちゃう
かもしれない。確かにこれはひどいなこいつらは。でも、うん、でもそれでも、うん、30年前のことを持ち出されたらそれ誰も何も言われへんで、うん、と
だからあのトンガの海底火山でね、いろんな人がいろんなことを想起したなと思ったんですよ、
はいはいはい、
だから急にねキングハクとかねプロレスラーの あの辺のこととかよくね
プリンストンガ、
はい、
プリンストンガ
とか出てくるんですよ。だからなぜかって言ったらあトンガの海底火山の爆発で、それでみんな、
まあ、ふっと。それでいろんなことがみんな。
アティサノエのこととかね。
みんなこうなんか、あのアティサノエですか。
蘇るんですよ。
小錦のお兄さん。
小錦のお兄さん。
はい、あまあまあね、うん、うん、でもそれを言われると本当に、ね、
いやでもそれ言われるとほんまにみんなね、ああいや、うん、だからお前昔こう言っとったやんけって言う人おるけど、うん、いやそれ何年も前に言ったことが今変わってるって当たり前やで、
まあ、考え方って変わりますもんね、
っていうか変わんの当たり前やん、
う
ん、
そうやん、変わらんとおかしいやん、うん、ね、
そうだから時々なんか20年前こんなこと言ったくせにとか言う人おんねんけど、はい、いや20年前だったあんた変わってない
みたいなね
あれ時々ほんま思う時ある、うん、俺でも一番ね、はい、そのトンガのと対米でその橋部さんが言うたことよりもそれに乗っかった一人のね、うん、うちのリスナーがめちゃくちゃキレてん俺は、はい、ほんまは、はい、まあ、何も返事せへんかったけど、うんうんうん、いやあの当時彼らはほんとひどいこと言ってましたよと
なるほどね、
ほんでイベントのね、うん、あのイベントの音源をね、はい、聞いたことありますかと、はい、僕はサイトであの上がってたんで聞いたんですけど、うん、本当にひどいこと言ってるんですよって言うけど、お前違法サイトをお前アップロードして聞いてるってお前犯罪してねんぞと
ですよね。
それが分からんといたけたかに言ってるやつがあっち、ね、あっちの方がめちゃくちゃ腹立った俺ほんまに、
うん、声高に言うてね、
声高に言うて、大体お前イベントの録音したらあかんの当たり前やんか、うん、
ですよ。
それお前ノーモア映画泥棒見たことないんかお前はと思って、
そ
う
そ
う
そ
う、
あれは密室の中だからこそ話せること話したりとかしてるわけだから。
そうだって、もともとあの開演前に録音とか録画って、うん、違法行為です言ってますからね。
私も言ってましたが、はい、学生時代、
はい、
うん、はいはい、
だってもう僕ら中学生高校生でしたけど、うん、竹内先生の話もファンタジーとして聞いてたんで、
うん、はいはい、その賢い聞いて
たファンタジー
ファンタジーです。
ファンタジー。
ただね、妄想で言うてたけども、はい、あの山本虎鉄とアントニオ猪木の、
はい、
あの解読亡霊の、
はい、
大阪城ホールでの暴動の時の、はいはい、あの揉めてたやんか虎鉄と猪木が、うん、
猪木が、はい、
ね、でこう言い合いしてて、多分こんなね、あの猪木が虎鉄にお前ちゃんとあいつ連れてこいとかなんか言うてて、うん、で虎鉄がお前がやらしたことやないかというね話をやってたような気がして、うん、はい、そういう話サイキックでやってんやんか。
やりました、やりました。
今ね、あの証言をその求めて虎鉄さんとか、はい、なんかやってる人がいるんですよ、うん、それによるとやっぱりそういうやっぱやり取りしてたということは証明されたみたいですよ。
なんかな、
う
ん、
はい、
はい、
うん、だからそうそう、だからあのそういう、うん、もう何でしょうかね、歴史的にあれを先に竹内先生も決め打ちという名のもと、はい、ね、別になんかいろいろエビデンスを求めるでもなく、
うん、
思いつきでおっしゃって、思いつきという
か、まあ、推測や、
推測
や、ね、まあ、いわゆる邪推ですよ、
邪推、決め打ち、う
ん、はい、
はい、あるいは決め落ちというのは言い方が言ったら偏見なんですけど、
だから J 太郎さんがね、あのあそれはまあその石田由美さんも倉本壮さんが脚本書いたらしいんだけど、はい、石田由美さんがね、人ってね間違う権利があるのっていう言葉大好きなんだって、
大都会かなんかで、ね、
そうなんですよ、
そういうセリフがあったっておっしゃってました、
ね、間違うんですよ人はね、
うん、
で間違うのは権利なんだと、間違って、うん、権利があるんだということだと思うんですよ。でもそれを正していくのは人間なんだみたいなね、うん、その言葉痛くこう突き刺さった。で吉田豪さんもね、あの、まあ、それが突き刺さったんでしょうね、うん、あのプロレス論に対して吉田豪さんはわりかし厳しい、
はい、
あれ書
い
たじゃない、お二人が出された本ですね、
はい、
プロレス論って本、
はいはいはい、ちょっとだからそれはね、いや僕その時言うたんですよ、あの本についてどうのこうのって豪さんが言ってたから、うん、あのいやあれはやっぱりそれは表記間違いとかね、そういう調べていく間違いたくさんあるから、うんうん、まあそれはねちょっと本当に吉野にしていただかないとねって話をしてまあそれでまあわーわー言ってたんですよ。だ後々その郷さんがツイッターでね、あのいろいろまあ J さんの話とか竹内さんの話を聞いてね、うん、プロレス本はねそういう意味ではねいい本だったのかもしれないなっていうふうに書いてましたよ
あれはでもプロレスだけを論じてたんじゃないですかね、
なくって
なんとなく、ね、あれプロレスドット論なんですけど、
ね、そうですね、
あれはプロレス的なものを論じようっていう、うん、
プロレスを通して社会を見るっていう感じですよね。そうそうそう
そう、どちらかといえばね、
だからその中であの本の中で吉田豪さんが指摘されたのが、うん、スティーブ・ウィリアムスとウィリー・ウィリアムスを間違えてたとか、
うん、あれはもうだからね間違うはずないんやけどなんかやっぱり書くとき間違ったというようなことで、はいはい、チェック漏れですよね。
多分あれはあの出版社のチェック漏れですね。
チェック漏れですね、うん、
はい、はい、
うん、だからまあそれはねプロレスファンからしたら大きな間違いやということになると思うんだけども、あのまあまあでもそういう本なんで、
うん、
ということで僕ら思ってたんでまあそれがまあ郷さんもね、あそうなのかもというような、うん、
だからその話なさっている時に、だから竹内先生があの文化社の子会社で会社やってらっしゃった頃の話されてて、
出たね、
その時に竹内先生すごいな思ったのが、いや今から考えたらね、青木雄二さんの本僕が40冊ぐらい書いてるんですよっておっしゃってて、でもね青木さんと話した2時間ぐらいなんですよって言ってて、2時間で40冊書いたっていう、
は
い、
2時間テープ回して、
2時間テープ回して、
うん、それを元に
40冊
40冊だから青木雄二さんの全作品リストみたいなの載ってるんで、
はいはい、
あのあれネットで、でそれ見ていったら、あこれも俺よこれも俺もこれも俺やっつって、
あ、はい、竹内さんゴーストやった、
ゴーストやった、
ゴ、あ ゴーストやったんか。
はいはい、で、一回ね、あの、まこっちゃんにもやってもらったと思うんです
よ。あ、僕、一冊本対談してます。
ね。ありましたね。
うん、はい。
だから、全部カウントしていくとね、40冊以上やってる
んですよ。あ、僕の、あの、青木さんと僕の対談も、2時間ぐらいで一冊してますよ。
はい。いやいや、もうだからね、大体あの人何言うかということも分かってたんで、こんなこと言うやろなと思って。
言うやろなということを書いて。
書いて。
う
ん、はい。
うん、いや、あの、2時間大体喋ったら、
うん、大体ね、
青木由紀さんの言うと大体思いましたね。
そうそうそう。
はい、それ以上深いことはないし。いや、こんな言うことはないけど、ほんまに。
そうそうそう、シンプルなんですよ。
シンプルな。至ってシンプルな。
シンプルなんですよ。
僕も高橋さんの紹介で喋ったけど、ほんま2時間ぐらいで、大体もう、うん、もうええやろって言ってました
ね。そうそうそうそう。
俺の言いたいことは大体2時間で集約されんねん。いや、ラジオの帯やったらあかんしてやった
から。そうですよ。そうなんですよ。同じことばっかり言いますからね。うん、はい。ええ。
いや、だからすごいなとか思って、その効率、うん。的なね、
そうですね、ね、はいはいはい、
いやでも武田さんはそういう人にぐいっとこうハマってました、
入り込んで、
もうねぎゅっと掴まれるんですよ、はいはい、なんか振り回されるというか、
うん、
でもしんどいんだけどしゃあないなと思って付き合うからまたこうなんかね、僕だからすごい濃い付き合いするんですよ、桑名正宏さんとも濃かったし、
う
ん、
あ、一時期ずっと会ってた言うてはりましたよね、
は
い、
そうそうそう、
はい、もう濃い付き合いするんですよ、これなんか癖かもしれない、付き合いがいいんですよ、だから
武田さんはね、うん、はいはいはい、
だから一番僕が付き合いが良かったのが、あの、桑名さんと初めて会った時に、あの、ラジオ来てくれたじゃないですか。
ああ、そうですね。
あの後電話かかってきて、今、新地におるから、吉勝くんもおいでや、と言われて行って、うん、で、新地であの人、偉いなんか、社長と一緒に飲んでて、うん、そこに入らせてもらって、で、そこから2次会、3次会で、朝の5時ぐらいまで付き合ったんですよ。うん、で、5時ぐらいまで付き合って、吉勝くん大丈夫と、お前これから行けますよ、って言ったら、僕もあかんから僕帰らせてもらおうわ、って帰ったんですよ。桑名さんが。うん。それぐらいから覚えがめでたくなったんですよ、ね。とことん行くから。
とことん。
大体みんな行かないでしょとか、はいはいはい、もうしんどい、しんどくなるじゃないですか、うん、
フットワーク軽いですよね、竹内先生60代半ばで、
いや僕あれですよ、あの
あの頃だから竹内さんようやって飲んでた
のね、飲んでんですよ、あのまこちゃんとね、なんかこう青木ゆいさん、青木ゆいさんじゃないわ、青木さん、
あ、
放送作家の、
あ、亡くなられた青木さんね、
はい、青木さんが来てね、
構成作家の、
はい、
巨人は100連勝したらいいんですよ、
と
プロ野球は、
アイドルファンの、
アイドルファンの、そう、
あの人が来てなんか番組を見に来ると、だ打ち上げでまあ行かんたかんってなるやんか、はい、でどうしようって言ったらまこちゃんが、いや竹内さんもう3人で行って頃合い見て、じゃあこの辺でっつって2人で帰ったらよろしいやんって言われて、ほんで3人で飲みに行ったんですよ、ほんでまあ頃合いになってそろそろってなったまこちゃんが、うん、じゃああの青木さんそろそろって言ったら、あ、じゃあまこさん、じゃああの竹内さんと僕が2人で飲むからっつってだからもうスッと帰ってしまったんですよ
僕はあの綺麗に立ち去りますから
立ち去ったんですよ、ほんでうわーっと思ってその後朝までやったんやけど、後で聞いたらまこちゃんその後出た時に高人さんに捕まって朝までやったっていう話を聞いた
もう鵜飼のうみたいな、鵜飼のね鮎みたいなんですよね
そうそうそうそう、
やられてる方は、
ええ、
でもあの青木さんのことで思い出したけど、もうほんまにようあんだけ人間ビール飲めんねんなってぐらい飲んでましたね。
あ、そういう時だったんですか。
あの頃はだから ABC もちょうどバブルの時ぐらいで全盛期で、うん、
はいはい、
各局テレビ局が潤沢に予算あった頃やから、はい、
うん、
ガンガンにやってましたよね。
ね、打ち上げとかもね、
うん、
すごかったですよね。なんか新地かなんかの雑居ビルかなんかのところでみんなで20人ぐらいで行って、うん、打ち上げかなんかで、はいはい、でエレベーターに2班に分かれて乗るぐらいに人がおって、うん、でその遅れてきたエレベーターに青木さんが乗ってて、
うん、
エレベーター止まったんです。
あ、
止まって
あ、それはあの ABC の打ち上げじゃなくて僕主催の飲み会ですわ、
うん、あ、そうか、
あの震災橋ですわ、
あ、は
い、であの竹内さんと青木さんが来ない、
はい、
2軒目のバーに来ない、
はい、
あのエレベーター止まった時期
止まって
2人がそのエレベーターの中で閉じ込められて、
2人だけじゃなくてね、
うん、あのみんな何人も、は
いはい、ABC の女の子もいました
し、ね、いましたし、はい、何人もいたんですよ、タレントさんもいたんですけど、はい、うん、でそこでもう青木さんビールガンガン飲んでるからもうおしっこが、
あ、
で、匂いが、もうおしっこしたいと、もうこれ動かなかったら私ここでしますって言うらしいですよ
そういう人間性というか、あのよくねパニック映画でありますよね、
あるあるある
あるある、
そのパターンですよね、
そのパターン、
一番最初に狙われるパターンですね、パニック映画で、その、
はい、そう、そう、一番最初に死ぬ人ですね
そうですよね、あの人はね、はい、いや面白かったですよ、だから僕もだいぶ巻き込まれましたよ、
そうやね、
先生はほんまでもそのね、うん、フットワーク軽いなと思うのは、一緒にイベントとかやってて、うん、なんか明日朝早いんですよとか言ってて、うん、なんかあるんですかって言ったら、いや落ちるんでドッジボールせなあかんのですよとか言われるじゃないですか、ね、キックベースせなダメなんですよとか、
うんうん、そういうのもあのオカルトドッジボールとかやるから
やってました
階段誌でドッジボール
あれ見ました、
なんすかオカルトドッジボール
俺意外と見てますよ
見てますね
俺竹内さん、竹内さんよ、だってあの谷地に言うたもよ、うん、お前竹内さんにドッジボールさせたと、うん、浜村淳にバレーボールさせた時と同じぐらいに恐怖があった
そんなことあったんですか。
あった。浜村淳さん一度なんか番組やってはって、はいはい、あの女子高生のなんか高校生とバレーボールを教えてもらうみたいな、なんか昔20年ぐらい前のテレビかなんかやってはって、はい、そこで浜村さん、あの足首折れはったんや、
あららら
はい、ああ高いからね、
ああ高いからね、どうしても
高いから、
どうしても
バレーするときも高いシューズ履いてらっしゃる。
いやいや、それは高いから、
高いから、
高いから、綺麗、ね、にはコケ張ってなんか足首折った事件がありましたよ。
だから竹内先生、気ぃつけた方がね、もう60代でそんなドッジボールとか、
そうですね、サッカーとか、だからまあ自分で過信したらあかんなと思ってるんですけどね、あのただまあ今までこう、あの病院行ったことがない人間なので66まで基本的に、うん、
そうなんですか、竹内、はい、先生、病院もそうやし、この間あの僕長いお付き合いで聞いてびっくりしたのが、うん、髪の毛散髪も
自分で切ってる。
あ、そうなんですか。
高校の時から行ったことないって言うんです
よ、
うん、
自分で切る
高校の時からでもう50年ぐらいでしょ。
そうそうそう、
だからほんでね、それを僕ラジオで話してたら誰かが、はい、そういえば竹内先生は昔から小林国明みたいな、
そうそうそう、
なかなか小林国明みたいな独特の髪型してるっていう書き込みがあって、うん、確かに小林国明風やなっていう。
そうなんですよ。だから髪
の誰かに、あの嫁さんにやってもらったとか、
ね、あります。一時期は、
あ、一時期は、
ね、嫁さんにやってもらった。
だからそう、利用店には行かないってこと
ですね、うん、行かないですね。はい、
そう、一回なんか行って、
昔高校の時行ってえらい目に遭ってるんですよ、うん、だから散髪やると散髪した後ってなんかぶっさいくじゃないですか、うん、基本的にちょっと伸びてこんと、はいはい、でちょっと後ろはちょっともう絡んといてくださいって言うたんですよ、後ろ、うんうん、高校の時ですよ、はいはい、思い切ってあんまり言わないんだけど、だから、あ、分かりましたとか言って、その散髪のおっさんがねじゃあちょっとサービスでちょっとアクセント つけておきますわっつって、はい、こういうこう
クリント外巻きみたいな、
うん、クリント、
クリントになったんですよ、はい、でこれなんかもう本当にヘルメットかぶってるみたいな感じになっちゃってもうあれがさ、もうトラウマになって、はい、伸び、この、こう、上に上がったまま伸びてくるんですよ。すごい状態になって。
で、それ以来。
以来。
もう、お店には行かない。
うん。で、自分でこう切ったんですよ、それ、はい、自分で。で、自分で切った方がマシやん。
収まって。
収まって。うん。うん、もうそれ以来、あ、自分や。
でもさ、自分やしなくて、それはもうその店の問題じゃないですか、
う
ん、その。
まあ、そうやろね、多分。
いや、いや、てか、その店という、その切ったやつの問題やと思いますよ。うん、センスのなさ。
はい。
それでもう一切、散髪屋さんに行かない
と。行かないっていうような
気持ち。極端ですよね、竹内先生も。
はい、はい、うん。車の、というか、オートバイとかも一回乗って、一回ちょっとバーンとぶつけたんですよ。それ以来もう一切もう乗らない。うん、
車の免許持ってらっしゃる
もんね。持たない。うん、持つと運転させられて、怪我すると巻き込むから人、もうやらない。うん、ほんまにそれ決めたんですよ。人を巻き込む、自分だけやったらまだええねんけど、うんうん、だからもう免許も持たない。
だからすごい前シンプルなことおっしゃってましたよね、車の
いやでも今の話聞いてて俺は人巻き込むないって、あんたサイキックで俺めちゃくちゃ巻き込んだ何を言ってんねん、偉そうに。今なんか巻き込むない、見上げたって俺なんで今見上げた人やなと言いかけたけど巻き込んでるから
人生規模で、
ね、人生規模で俺の方向転換を巻き込んだな。なんかトラックで言うたら内輪差やそれ
なんか
ぐるっと
東京行った時に電通に呼ばれて、はい、その狂牛病の時に焼肉屋で豚肉を食ってる時ですわ、はいはい、隣 の席で4人の男女がいて、うん、1人白髪のおばあさんがおって、うん、なんかいろいろ音楽業界の話してるんですよ、うん、なんか地方行ったら地方の祭りでヘビーローテーションでかけるとよう売れるねん、うん、地方ではつってわーってわー盛り上がってるんですよ。あ、業界の人だなと思って、うん、またしばらくしたら1人がね、あ、そういえば北野誠今あれやなとか謹慎でどうのこうのって言ってるわけよ、うん、あの話してるわ、うん、で、あ、なんかいろいろあったみたいやなって言ったら一人の人がね、いやでもな、あれはその北野誠が言うたんじゃなくって、うん、その横のわけのわからん放送作家みたいなやつが言うたらしいでって話をしてるわけよ、うん、で 俺ですって言おうと思ったんだけどまさにタイムリーで
本人登場、
まさにタイムリーやね、
ここでやってましたわそういう話を、
はい、まあ、はい、ヤフー検索ランキング1位でしたかね、私の場合は俺山手線で1位出たらびっくりしたもんな1位北野誠、2位サイキック青年団、はい、あ、竹内さん3位で三冠王やなと思ったら3位安藤美希、4位竹内義和やった
あ、惜しい
惜しい
今ぐらいでも SNS がみんなやってたら、うん、あの当時どころじゃないですよね。
いやー、ていうかね、あの当時はもしそれがあったら、うん、もっと遠に前倒しで終わってますわ、
うん、あ、まあまあまあ、ね、
まあ、あくまで行くまでもなく終わってます
そうですよね、
20年持たなかったです、まあ、こんだけ SNS が全盛期になったらあの時はもう番組で15年か13年ぐらいで終わってるはずです。
そうですよね、
はい、
もう30年前のこと言われるぐらいですもんね。
そうや、
30年前の大前のこと、
大前のこと今作家の方が言うぐらいですから、
はい、
メール紹介したいと思います、はい、こちらはシルバーチャリオスさん、大阪府男性40代の方です。弁護士で俳優の墨田先生、北野誠さん、竹内義和さん、こんにちは。
こんにちは。
サイキッカーとして今日はメールいたします。先日多目的トイレで複数女性と不倫をされたのが発覚し、1年と7ヶ月の間活動を謹慎されているアンジャッシュの渡部健さんが2月15日の放送分から千葉テレビの番組ですかね、はい、出演し MC に、白黒アンジャッシュ、はい、MC に復帰されることが発表されました、はい、しかし正式発表前に千葉テレビにマスコミが問い合わせたところ、そのようなお話はありませんのでお答えできませんと否定されたとか、今回こそは大丈夫でしょうか。芸能人が不祥事を起こしても人間なので失敗することもあるわけで、もう一度チャンスを得た渡部さんも頑張ってほしいですが、かつて芸能界の荒波を経験されたゲストのお二人に先ほどの話もありましたけれどもアドバイスをお願いします。渡部さんへのアドバイスということですかね。
あ、もうしらっと行くしかないんじゃないかな、うん、
まあでもどっちみち千葉テレビでいっぱい謝って、
うん、
っていうのも多分千葉テレビにはそれ、まあ、あんまり問い合わせさせられるからお答えできませんって言うてんけど、うん、最初にぶち上げたのトースポでしょ多分。
あ、トースポですか。
トースポですね、
はいはい、
トースポ大体あの辺強いですから、
うんうん、あの辺っていうの
は、ああ、まあ飛ばすっていう
のね、俺の、謹慎開けるのもトースポが最初ですから。
トースポよ乗ってましたね、この裏全部孫さんの時ありましたもんね。
俺、うん、うん、自分が電車乗ってる時、向かいのおっさんが、朝青龍の記事読んでて、裏に俺の、あれ俺、謹慎開けるんやって
思って。
渋谷の駅で降りて、買いに行きましたもん。自分の新聞を。これかって。で、松竹に電話したら、いや、まだ聞いてません
って。どこからの発表や
ねん。どっからやねんって。あれ、トースポでも大体当たってますね。
謹慎情報には精通するという。
いや、でもだって、チャギアンダアスカのアスカさんも、大物ミュージシャン薬物疑惑もあれも飛鳥さんの記事最初に書いたのトースポですから。
あ、その辺強いんだ。
結構トースポそうですね、薬物も、
ね、あれはいろんなところの、うん、記者が、
はい、
トースポに持ち込むんですよ。
トースポ持ち込んで、
でトースポがそれなんかもう日付以外は合ってないと言われてるトースポなんで、
う
ん、
過去はそう言われてましたもんね。
言われてたから、うんうん、だからその、トースポの記者が強いんじゃなくて、その情報を持ってるから、みんな今でもうちで書くわけにいかんと。
どうしようと。
飛ばし記事もトースポは書いてくれると。
トースポは書いてくれると。はいはいはい。はい、人面魚も一面に載せれねえから。どっちでも変やんか、人面魚とか。
ですよね。
UFO とかなんか、うん。それと同じように、記者がこういう情報あんねんって言って、はい、トースポに持ち込むんですよ。で、トースポでその記者が書くんですわ。
なるほど。
はい。
そういうつながりがあるんや。
そうだからあれトースポだけじゃないですよ。だから、うん、いやあれはねつながりないんですよ。
うん、
いろんなフリーの記者が、
ま、持ってくる
トースポに持ってくるんですよ。
うん、
なるほど。
はい。
渡部さんはでもなかなかどういうスタンスで。
いやーだからでもいやでも、ま、千葉テレビは小島さん、うんうん、小島君がやってたから、はいはい、それが多分一番2人だけで。ゲストも呼んでないんでしょ、
うんうんうん、
だから一番復帰しやすかったんですよ。
はあはあはあ、
うん、
でもその普通に2人でフリートークってなったら難しいですよ、ね、
うん、
コントね、2人コント師やから、
はい、
コントやったら自分の人格から離れた役をできるじゃないですか、うんうんうんうん、どうしてもフリートークやったら触れへんのもおかしいし触れようもないし、
うん、
どうしてはるんですかね。
そうですね。それとなく触れると一番良くないかもしれないしね。
でもまあ最初に一番最初にちゃんとして、
うん、
お詫びを入れて、
入れるか。
で、そういうことか。まあ普通に淡々ともやっていくしかない。
しかないですよね。
だから他の芸人がいじれるネタじゃないじゃん、うん、今の世の中。
まあ、ないですね。もう世の中、今の世の中では無理ですね。
一番厳しいとこやもんな。
うん。
あの辺は。
うん、うん、
うん。ただまあ、そんなね、痴漢とかじゃないから、まあ、一応は合意っていうところがあるからまだマシなんやろうけど、うん、
ただだからちょっと、まあ、女性を軽んじてるとその、ねうん、合意はあったとはいえそういうただ
のいやでもそれよりも一番大きな多目的トイレでしょ、
うん、
あそこそんな風に使うとあかんに決まってるやんって話になるから、
うん、多目的って言うてるんやけど
あまりその一級さん的な発想ですよね、
うん、
多目的、多目的みたいな。
お得意の一休さんが出たね。
ああいう、だからあの人って、なんか、うんちく言う人じゃないですか。ちょっと一休さん的な要素があって、うん、
はいはい、
あの、多目的、多目的みたいな、その、橋を通るべからずみたいな。
なるほどね。
でもそんなん言うたら炎上するでしょ。
でも今はそうでしょ、
ね。今は絶対ね。
うん、今一休さんは成り立たないからね。
ねえ、そんな
今の世の中。で怒られますよ、今、一休さんの意味だ
から。もうね、心に余裕のない人がいっぱいおんねんから。からそんな一休のトンチなんか突き落てられるかい。
そんな話してへんわって言われますよね。橋を通るべからず言うて、真ん中通ったら。
何言うとるの、このガキがって言われるよね。
言われる
し。言われるし、多目的って書いてる以上、何でもええやろみたいなこと言うたらね。
あ、その辺で。うん、あの、屏風に書いた虎を捕まえろって言われて、うん、分かりましたっつって、こう縄用意して、うん、で、その殿さんがなんかに、じゃあ虎を追い出してくださいって言うやん、トンチで。あれ、殿さん、切るよね、そいつを。何言うてんねん、つって。それを言うとんねん、お前に。それ出せって言うとんねん。
出して、かつ、捕まえろって
言うてんねん。
言うてんねんやと、
うん。もう、だからあんまり触れれないですよね。そんな不快な思いをした方に、申し訳ございません、みたいなことを言うと、ま
あ、だからね、その不快な思いした方が、ままじゃあ、どれだけおって、その全てが OK せんとあかんのか、みたいなってきたら、辛いじゃないですか。
うんうん、そうですよね。
一人どうしても私は許せないって絶対出てくるはずなんですよ。どんな状況になっても。
だから、それもね、うん、それは、ね、あの、不快に感じてはいますけど、そこまで、だからずっと、うん、言うたらまあ自分の話じゃないわけじゃないですか。うん、そこまで執着する人がいるっていうのも、どうかなと思うんですよね、その。
だから、Yahoo のコメントで言ってみたら、ごめんなさい、ジャンプの、あの女の子が失敗した時に、うん、はいはい、そんなメイクしてる暇あったら練習せえって書く人おるやんか、
はいはい、
もう考えられへんやん、そんなこと
書く人が何言ってんねんと。
その一番頑張ってはりますからね。
いやいや、だからそんなこと君関係ないし、やったこともないねんけど、そんなメイクしてる暇あったら練習せえって書く人が、うん、もうあのこれで言っててんけど、そんなん自分の彼氏が、
はい、
それをヤフコメに書いてるみたいな、どう思います？
うん、みたいな ね。いや、わかるわ。嫌、うん、だもんな、そんな。何書いてんねん。
何書いて、え、こんなことあんた書いてんの、
うん、
って
なるよね。
ドン引きするわ、と思うわ。
うん。でも、そんな理屈を通そうとするよ、出てくんだもんな。
いや、だからあれを、だから、うん、ヤフコメとかを、うん、だからそれ、ヤフコメもヤフコメのコメント欄も、もうちょっとひどすぎるのはさすがに削除しようってなってきてんねんけど、はい、だから、渡辺くんなんか、僕なんかもう、あの、芸人やからもうそれ生きていくにはそれでやっていったらええと思うけど、ただなかなか社会的に世界的にみんなが発信するとこを持ってきてしもたら、うん、はい、なかなかもう一度のスキャンダルで立て直らせてくれると思わんからね、うん、
ですよね。
30年前の怠慢でこんなん出てくるから、
そうですね、
だからもうグルメというキャラクターも言えないですよね。
もうあグルメもあかん
ね、説得力ないですもんね。
ないし、
うんうん、まあね、確かに、うんうん、だからグルメの究極系みたいな風に言われてしまうかもしれないですよね。
うん、
何しとんねんみたいな。
いやいや、もう究極のグルメやったかもしれんけど。
うんうん、いや、だから辛いなと本当に思うな、やっぱりこういうのって見るたびに。
うん、見るたびにね。うん、ほんまにそういうコントやるとか、その役柄の設定ができることをした方がええんちゃうんかなと思うんですけど
ね。ほんまはね、だから逆に言うと、うん、あのその言ってるみたいにもう役者やって役者だけの方が本当はいいんですよ、うん、
そうですよね。
もうあからさま悪役しかしないと、
うんうんうんうん、
っていうようなことの方が絶対いいんですよ。バラエティって喋らなあかんから、うん、
し人間性を出さんとあかんからね。
あかんから、
うんうん、ですよ、うん、で人間性がすごくいい人みたいに出してもお前いい人ちゃうやんって思われがちやしな。
うん、思われがちっていうのがいい、
思われがちでしょ。
いや、思われがちやし、いろいろ、だから、生活、私生活でもね、渡部さんって多分普通に今、ただの公衆トイレも行きにくくなってると思いますよ。
うん、
行ってたら、ああ、普通のトイレ入ってはんねやってなるでしょ。
うん、
言わんや、その多目的トイレが絶対使えないじゃないですか。
うん、
もう何があっても。
まあ、あれなんか、俺なんかも結構、あの、なんか荷物重たかったら、多目的トイレ誰でもお使いくださいから、入るけど、うん、あの一件以来なんか、
ちょっと入りづらいですよね。
なった。
躊躇してまうんですよ。
そうやね。うん、
だから、そうじゃないですよ、みたいな顔して出てくるでしょ。
はい、
うんちしてますよ、みたいな。
そうじゃない。顔してって、もうそこまでみんな見てないんだ
けど。いや、見てないんですけど。
普通は、多目的に入ろうが、うん、あの、まあ、個室に入ろうが、うん、うんこはしてませんって顔したかったはずなのに、うんこしてきましたって顔して出ないといけなくなってるんですよ、今。
まあ、できたら、できることなら出てくるときにお腹痛かったってさすぎながらね。
はい。ぐらいですよ。
いっぺん開けといて、他に誰もいませんよ、
う
ん、私は。
そういうぐらいの。
私は唯一、他のトイレ空いてないんで、ここ使わせてもらいました、的な小芝居が必要ですよ、ね。
うん、そうなんですよ。
うん。
だから変えちゃいましたね、そのもう。 概念をそもそものこうトイレの使い方というか、うんはいはいね、だからそういう意味ではあのほんまに今回の渡部騒動渡部ショック以前は結構そういう同じ目的で渡部さんと使ってた人とかいたかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱりみんなちょっと注視するようになったんで、うんはい減ってると思うんですよね。
あの減ってるさなか、
減ってるさなか、
僕がいつも行く、
なんかそのデータ取ってるんですか。
そのさなかに、はい、僕がいつも行く、まあ、スーパーがあるんですよ、有名な、あの泡沢のところのね、はい。で、そこに夜中行って、ちょっとね、あ、おしっこしたかったから、はい、もうそこの2階にトイレがあるんですよね、はい、みんなが使う、はいはい。で、そこに入ってるんですよ、男性用のですよ。で、こう朝顔というか、男性用の小便器があって、だこう後ろに個室があるんですよ。うん、だそこ、話し声が聞こえるんですよ、今時男の人と女の人。
はい
うんでなんかこうちょっとなんかいたしてる感じじゃない、でしばらくしーんとなった後僕出ようかなと思ったけどなんか喋ってるから聞いたら女の人が、うん、あんたさっきな生徒の前でな私らのなんか男と女の関係匂わすような発言したやろしてないよ
いいとこ竹さんが出くわしましたね
おーと思って何これ
合わせの通りでそんなことやってるんですか、
うん、ですよ、うん、しかも多目的じゃないんですよ
じゃない
もううんこだけの目的の
はいはいはい、はい
単独目的のところ、
はい、
そこでそんなことが、うん、え、未だにあんなことがあったさなかなのにこんなことしてる人がいるんやと思ってびっくりしました
まだいるんですね、
はい、
うん
でしばらくどういう人が出てくるのか、まあ、待ってて見てみようかなと思ったんだけど、うん、それはちょっとやりすぎかなと思ってもうそのまま買
いこっちの方が気使っちゃいますもんね
気使って帰りました
向こうの方が悪いんでしょ
ですよどう考えてもそうなんですよようやるなと思って、
うん、
で血は喧嘩してるわけですよ中で
トイレで、
うん、でセイトの前でって言ったから
男トイレの大便器の中に2人で入ってきて血は喧嘩、
うんはい、血は喧嘩
最低やなそいつらも
それが教職につい
てしょ教職でしょセイトの前でって
言ってたから、
うんうんうん、これどういうことと思って、
うん
うん、びっくりしました
もうトイレの階段に近いですね
近いですね、うん、そこになんかちょっとおひれはひれつけた階段になりますよね、
うん、
開けた誰もいなかったみたいな
そうやね、
うんね、
そういう世界やね、うん、
ですよ、
うん、でも話ずれましたけど、はい、ほんまにどうやっていくんやろうねもうでも相方の小島君の腕によると思うよ本当にうん、うん、
はいはいなるほどね
それしかやりようがない
やりようないですよね
小島君は男上げてますからね、
う
ん、むしろ
そうですよねそのフォローの仕方とかずっと待ってた姿勢とかで、
うん、そうだから小島君がそのうまいことやりながら、うんまあ、YouTube とかにも自分のやってるチャンネルに出てきてもらってやるっていう形が一番いいんじゃないですか、うん、まあ最初は辛辣なコメントしか出てないですけどね
バッドばっかりですごいコメントに、
うん、なるけどもやっぱりそこを耐えるということでしょうね
うん
うんうんでもう耐えていけばそのうちに分かってくれる人って出てくるんで絶対に
うん、
うん、いやもう反省してるやんかとか、うん、もう反省したらええんちゃうかとか、うん、ねそういうような意見もまたこう出てくるからそれを待つしかないんじゃないですかね、
うん、
その意見が醸成されていくのをじっくりと
これ女性を軽んじてたっていう意味で、うんまあ、戦われてる部分はあると思うんですけど、うん、でもその何でしょうね交互してしたらしたでそれも問題あるわけでしょ、まあ、
もちろんね、
うん、
ね、
うん、
どうしたらええねんっていうまあまあ
まあ浮気するなっていうことだと思うんですよ
かもしれないですけど、うんう
ん、はいはいはい、まあ、でもそれにし
ても、ね、でもそういうこと今聞いてても墨田も思いつかんってことは、
うん、
弁護士でもそんなことをどうやっていいかわからんでしょ
この渡部さんを弁護するっていう術がないですもんね、
勝手に弁護団でやっても
だから
いつも揃ってるメンバーで、はい、渡部君をじゃあ弁護しようっていう展開になってみんな3人ぐらいが集まって、はい、どう弁護する
って思ったらさっき言ってたみたいな全体としてそういう多目的トイレをよからぬ目的で使う人が減ったはずやって言おうと思ったら竹内先生みたいなね、う
ん、あまだおると
まだおると
そのさなかに
まだおるとまだおると
まだおるんですよ
それおるやろおるやろ、
うん
うんうん、僕もあるなんかそのトイレでそういうことをしたかって、はい、そうやないと興奮せんかったっていう人僕一人知ってますけどね
あ、
はいまあ、それそう本人から直接
はい、
いやもうめちゃくちゃその話聞いてました昔若い頃、うんうん、今から40年ほど前、
はい、
はいはい
なるほどね
と思って、
うん、そういう人もいるわけだよね、う
ん、めっちゃなんかその素、うん、やないと興奮しないんだっていうね
ああ、
うん、
なるほどな一応そういうちょっとね、うん、やったらあかんとこでやることがまあ萌えのね必然になる
癖やから
癖だな
うん、
うん、だから夜回り先生みたいなのどうですかね
どういうことですか
夜回り先生って自分がかつて不良だった経験を生かして夜回り
しながら人
を諭していくっていう、
はいはいそうですよね、水谷さん、
うん、だから多目的トイレをこう巡回しながら そうです。
ああ、自粛警察みたいな。
だからさっきのその、あの先生同士とか注意して、そうそうそう、何してるんだみたいな、
う
ん
う
ん。
いや、でもそれ、それ向こうからしたら、お前に言われたらないわって。いや、もう、知らんけど。
むしろ、お前の発想を、
俺はお前だからインスパイア
されて、
使えると思ったんや。逆に言われて、いや、あ、すいません。まあ、とりあえずあんません方がいいですよ、みたいな。
ぐらいのね、私みたいになりますから、みたいなね。
どうでしょうかね、はい、今回高さんもあの映画見ました、怪獣の後始末っていうの。
あ、それもなんかメール来てたんですよ、ね、怪獣の後始末が、うん、まあ、公開されたということで、うん、沖田虎丸さん、大阪府男性40代の方なんですが、その出来にツイッター上は大盛り上がりとなりました。 で、令和のデビルマンや、うん、令和の北京原人とさえ言われておりますが、うん、かつてサイキック青年団でも北京原人がいかにすごい映画かを熱く語られていたのを思い出し、
デビルマンの北京原人はもうびっくりしたもんな。
びっくりしたね、うん、ほんまびっくりした。
え、でもそんなひどい出来なんかな。
ただそのさっきね、佐藤さん少女芸能のお話聞いてたら、そういうなんでしょう、特撮映画と期待していったらそうじゃないっていうだけで、
はいはいはい、
そう、その、うん、あの何でしたっけ、北京原人ほどの、う
ん、インパクトはない、
はい、理不尽さはないというか、
北京原人は ね、
うん、いつもあのガジローの話されてましたもんね、
はいはいはい、うん、ウッパーですね、
ウッパー本間さん
ね、
はいはいはい、本間広太郎さん、
本田広太郎さん、
本田広太郎さんですよ、はい、確か。
なんか宇宙空間であれ作るんだよね、北京原人をね、
北京原人を、
うん、なんかこう回転を逆にして過去に戻るみたいなことをやってて、はい、その技術の方が大変なんちゃうのっていう思ったりしましたね。なんかあの当時の映画ってそういうのがあったじゃん、うん、あのレックスという、
はいはい、
レックスの方があのガジローさんがどうって言ってたの、
あの時田、
足立由美、
あ、時田藤雄さん、ごめんなさい、なんか、うん、時田ガジローさんじゃないですよね、
時田藤雄
さんがね、あの出てきて、なんかアイヌの人っていうのを設定やったと思うんですけど、はいはい、その人がこう恐竜乗るところに案内するんですよ。で恐竜をみんな見つけに行く話で、はいはい、で科学者とか博士とかいっぱい来て行くわけよ、ええ、一団が。ほんだらそこの時田藤雄さんが出てきて案内するって言って、うん、座禅かなんか組んだらシューッと浮き上がって、はい、ヒューッと空飛んでいくんですよ。それをみんな追いかけていくんですよ、そこに恐竜がおるということで。でもそれをまず研究しませんかみたいなねこの空飛んで
空中浮遊してる時田藤雄
これを研究しませんかって、恐竜の前に、うん、そう思いますよね。
デビルマンもほんまにひどかったもんね。
ひどかったっすね、
ひどかった。あれほんまに俺渋谷でなんか仕事の合間に見たけど、うん、俺となんかあの多分おじいちゃんおばあちゃんの2人、はい、3人しかいなかったんほんまに、はい、平日の昼間やったから、あ俺ちょうど合間の仕事の合間にちょうど見れたと思って、うん、ほんで俺がもうほんまに見終わった後こうすげえなこのぶっ飛び方と思って
ですよね、
うん、で、うん、おじいちゃんとおばあちゃんを見終わった後なんか分からんけどおばあちゃんがまあ招待券やったしね
って慰めて
慰めて、で俺があの時今でも忘れませんけど、じゃあせっかくサイキックでしゃべるからパンフレットでも買っとこうと思ってパンフレット買いに行ったら、うん、パンフレットにも誰もおらんかって俺がちょっとすいませんすいませんって呼んだら来はってお姉ちゃん来はって、うん、パンフレット欲しいんですけどって、え
っ買うんですかって言う、
え本当ですかって言ってなんかもう死に銭のような扱いでパワーを使いましたね。
そうなんや、
うん
うん、まあね、あれは語り始めるときりがないぐらい全てがおかしかったですね、
はいはい、
あの映画は、
あの映画
設定も
かしかった、あの長いデビルマンを、うん、あの1時間50分ぐらいキュッとコンパクトにして、うんうん、エピソードだけ抜け出したらもうなんか分かれへんねん、もう
分からへんでしょうね、
分かれへん分かれへん、
うん、でなんか宇崎竜童さんが出てきてて、
そうそうそう、
なんかお父さんかお母さんかなんか知らないけど、
は
い、
お父さんと奥さんで娘さんがおって、
ね、
そう周りが全員が、うん、あ悪魔になっていく
って、
う
ん、ですよね。そんな状況なのになんかお弁当作ってなんか行くんですよね、
はいはい、
なんか
公務員やから、
うん、そんな作ってる場合かと思いながらうん、なんかそんな映画でしたよ、
うん、
でこう未来のテレビが出てくるんだけど三角形の形してるわけよ、はい、画面が、
はいはい、
見にくいやろって絶対などこまで行っても、もう三角形にならない
時代がどう変わろうとも三角形見にくい
ですよ、なんないです、
うん、
はい、なんかそういう映画でしたねあれは。
そうやね、うん、だからもうほんまに映画ってね、なんかほんまにあのなんか今もうネットフリとか武田さんがね、うん、言ったみたいに、はい、ネットフリックスはもう莫大な金かけて
そうそうそうそうそう、
とんでもない映画っていうかドラマ作ってるんでね、
うんうんうん、もうクオリティがガンガン上がってるんですよ、
はいはい、
うん、だからそのじゃその、まあ、大怪獣の後始末は単館でやればよかったと僕思ってるんですよ、うん、あれ350巻の拡大公開なんですよ、はい、ということは大作なんですよね、うん、で出てる俳優さんもええ俳優さん使ってるんですよ、うん、だから結構お金かけてるのに でしかも大怪獣の後始末というね、うん、例えばシンゴジラとか見た人はあの倒れたゴジラをどうすんのやろうと思った人も多いと思うんやけど、うん、それをちゃんと始末してくれるような映画やと思うじゃないですか、大怪獣の始末するのどうしたらいいんやろとか僕らも思うわけよ、自衛隊どうすんのやろとか、うん、ね、博士国会どうなるんやろとか、そんな映画では全くないんですよ。大怪獣の後始末というようなそこを描いた映画ではないらしいんですよ、
うん
うん、だからもうタイトルに問題がまずあるんですよね、
うん、
ええ、で 僕はまだ見てないんだけど、うん、オチを聞いたけど、いやそのオチはって思いましたもん。
ああ、どうなんやろね、うん、
これはちょっとあかんでっていうふうに思いましたね。
うん、
まあ、でも見てからやっぱり言わないとね、
はいはい、
うん、で逆に言えばここまでなんかダメだダメだと言われてると逆に見たいという気持ちも働くから、うん、どこまでのもんやろうと思って見に行きたいというか、うん、そういう気持ちもあるので意外とヒットしてるらしいんですよ。
いやいや、まあまあ当たってるみたいです
けど、ね、当たってるみたいです、
はいはい、怪獣マニアが喜ぶ内容ではないっていう、ないと。
だから怪獣が出てきてどうのこうのっていうもんではないです、ね、
ないし、その後始末をどうのこうのするためにみんながあの宿泊するって話でもないらしいんです
よ。あ、そうでもない、
ないねんで、そこを期待していくとダメらしいんですよ。
あ、俺らもでも多分怪獣は本当にあのシンゴジラの時思ったけど、やっぱりあれの後始末どうすんねやろっていうのは絶対、いやそのテーマかなと思って、そうでもないのか、
そうじゃないらしいんですよ、
はいはいはい、
うん、ほんでなんか喋りっていうかセリフが多いらしいんですよ。でそれがなんかシュールなギャグというか、あの三木聡という
自己警察の人ですよね。
自己警察の人やから、うん、なんかちょっとこうシュールなやり取りを好きな人、ま
あ、シチュエーションコメディみたいな、
みたいな、うん、それでずっと行くらしいんですよ。
で竹内先生みたいにその喫茶レイで集まってたような怪獣マニアは、
うんうん、ちょっと
ちょっと、
うん、
喫茶レイで集まってた怪獣マニアってもう誰がわかんねえ。
なんかでも喫茶レイってね、あの YouTube で載ってますよね、
はい、あ、そうなんですか、
あのウィキペディアで、
はい、オキペディアで、
うん、あのキッタレイ騒動とか言って、
キッタレイ騒動、どんな騒動があった
んですか、うん、あって僕らの後でもう一騒動あったみたいなんですよ。
あ、そうなんですか。
つまりもう
僕らが終わった後
全然あの帰らない、
はい、だから第2次のキッタレイ騒動が
第2次のスターウォーズの時ぐらいかな、みたいな。
僕らがやってる頃が 2,3 年で終わったんだけど、は
い、あの僕らがやってる頃って何かというとあの大久保レイさんという方のキッタレイっていうのがそうそう梅田のとこにニューシネマのとこにあったんですよ、ね、
あ、そうなんですよ。
そこにオタクたちが、ね、
集まって
昼日なんか集まって
そう
コーヒー一杯ぐらいで何時間も
ずっと粘るんですよ。だからいつも満員やけども、はい、なんか店はへたれているんですよ不思議な状況
で、もう営業妨害でしかないですよね。
営業妨害ですよ
そう
で一番びっくりしたのが大久保玲さんがこらあかんと思って、はい、みんなしゃべってるから、ね、回転悪いということで、はい、カラオケを導入したんですよ。
なるほど。
でこれがもうなんか
大騒動になって、
はい、みんなが大反対して労働葬儀みたいになって、
権利そんなこと言う権利ないのに、うん、で
も何の権利もない
ないのに権利主張して、あのカラオケ反対カラオケ反対とか言うて、大久保玲さんカラオケ引っ込めたもん、う
ん、それが第一次騒動、
第一次騒動、
第一次大久保玲騒動が、
そうなんですよ。で大森のぞむくんという今有名な SF 小説の評論家の、はい、あの方とかがその後行って、それがまた騒動になったっていう話があって、
また同じようなやつが集まってそこを卒業せんやつらが集まって、
そうそう、で大森さんがそのこと書いてたから、あ僕もそれがとか言ってちょっとやり取りしたら、はい、ちょっと若干ずれるんですよ、
う
ん、あだからちょっとやっぱり時期が違うんですね、
活動時期が、
うん、
なんか米騒動
みたいな
第二次
でも災難ですよね、その大久保玲さんからしたら。
そうですね、今思うと。
まあでも考えたらね、うん、あの映画のね、あの大阪梅田の OS 劇場の近くの、
はい、
まあ、聖地ですよね。
聖地ですね。
ちょうど映画見終わった後にあそこに集まりやすい、
うん、そうなんですよ。うん、だから集まるでね、言いやすいんですよ、
うん、
今度霊の場所ねとか言うともうみんな霊に集まってくるという、うん、もう霊という名前自体が集まりやすいんですよ、ええ、
その OS 劇場はその竹内先生がアンドレを見たところ、
あのアンドレとあのハンセンが肩組んでいったのは梅田グランド地下に入るあの劇場ですわ。
地下に入る劇場で、
はいはい、そこでこうあの血のバレンタインという映画をあのハンセンとアンドレが肩組みながら見に行って、うん、その次の日にあの電源コロシアムの
伝説の名勝負、
の名勝負、
次東京渡って、
はい、
電源コロシアムで
前の日2人で肩組んで、ね、
血のバレンタインを
血のバレンタイン見てたんや
でもほんま今プロレスって、ええ、そのまあある私、うん、人から聞いたんですけど、
はい、
そのねあのコロナ対策をすごいしないダメじゃないですか、うん、コンタクトスポーツやから、うん、それで控え室がなるべく他の人と接しないように、うん、その日の対戦相手ごとに控え室にいるらしいんですよ、うん、同じ控え室に、
はい、
だからそコロナ対策としてはいいんだけれども、うん、プロレスのケーフェイとしてはどうなんだっていう、
あなる、ね、
言うたら今日これから対戦する人と、うん、それ個別の部屋になってるらしくて、
うん、おじゃあちょっとできないですね、なんか やり取りが。
いや、というか逆にやり取りできすぎてしまうというか、っていう状況らしいんですよね、今。
だから逆に対戦する者同士は触れ合うから、
もう同じ
楽屋から同じ部屋におろって言って。だから、
第一試合の楽屋。
だから、青コーナー、赤コーナーの控え室ではないってことです
ね。それはちょっと不便やな。
不便なのか、便利なのか。
便利なのか。
あ、なるほどね。
テンション上げにくいやろ
と。いや、そうなんですよ、今。
そないなってんねや、
うん。
なんかもうちょっとこうね、お互いがこう、クッと盛り上がるような形にし
てやっぱりもう、おぼんこぼんさんぐらい喋らないとかね。
ああ。
ね、
うん。でも結構、それは喋っちゃいますもんね、その同じとこやったらね。
う
ん、
そうや
ね。今日どうやねんと、お前。
でもなんか、おぼんこぼんさんのガチなやつの方が、ええよね、実は、ほんまは。
いや、もう、あのままの方が。
うん。
うん、
いや、もうお笑いコンビなんて長年やっていったらお互いもう腹立ちますからね、絶対に。
いや、そりゃそうでしょうね、うん、何十年やってたら。
いや、仲いいってことありえないもんね。
ありえない、
うん、
絶対ありえないでしょ、
うんうん、もう舞台だけで十分やもんね、
うん、
言うや、なんか
ただ一個も喋らんでも同じ舞台をずっとできるっていうのもすごいけどね。
それこそほんまになんか職人芸って感じですもんね。
職人芸な
ですよね、
普段全く喋らへんのに
っていう、う
ん、
だから言ってたやんな、巨人師匠も阪神さんのこと嫌いになった時期があった。
ああ、そう、昔なんか悪い時期はほんまにもうこの刈り上げのこの、ね、刈ったばかりの髪を見るだけでも芝居だろうと思ったみたいなことを言われましたもんね。
今めっちゃ仲いい
よ。今めちゃめちゃ仲いいです。もうほんまにまた車にポピー状態なんですよ。二人でどこも一緒に移動して。
あ、そう。
そうなんですよ。祇園花月の出番のその後、二人でご飯とか食べに
行って。うわ、すごい。
コンビでそんななかなか。
もう今ないよね。
行かないですよね。うん、それ今そういう感じで仲いいんですけど。
すごいな。やっぱりそれいろいろ乗り越えて乗り越えてきてるからこそ強いんだな。
うん、
もう夫婦みたいなもんですね。だから言うてみたら、
いや、だから夫婦よりね、金一緒に金儲けなあかんからシビアなやと思うね。
ああ、そういうことか。ビジネスパートナーでもあるから。
そうやね、ビジネスパートナーやからね、うん、完全に、
うん、家族やないのに運命共同体っていうのはそれは仲良くはできないですよ ね。
そうですよね、うんうん、だから一緒に乗るとね、ちょっとしたことでもう腹も立つだろうし。
だから
あと言って
真子さんと竹内先生の関係っていうのも特殊やなっていう
ですね。だって2人でご飯食べ行ったことないもんね。1回だけあったけども。
1回だけなんですか、
うん、
いや、あのだから、まあ、いや昔は、
はい、
まあ、2人だけで、あのサイキック始まる前結構食べました
、ね。まあ、それはその時はまだ仲良し
だ、はいはい、
仲良しが、まあ、うん、一緒にこんなラジオしたいね
とか、そうそういうような
夢に。何時間もずっとなんか大英テレビの話を伝えたっていう。
そんなんはアイスコーヒーいっぱい7時間ぐらい喋りましたから、はい、
うん、ですよ。
もう例の客並みの
そう、例の客並みの嫌な話をして
はいはいはい、いや、ほんまにそんな感じやったけど、
番組やりだしたらやっぱりそういう、
やっぱりならなかったですね。間にしんびれの鍋ちゃんがおったり松井がおったり、
うん、そうですね、
とかしてましたもんね、
うん、だから一回ほんまにあのどういう間違いか二人で行ったことを僕覚えてるのがあるんだけど、
は
い
は
い、
あるあるある、その時にこう、あれイベント終わりですよ。
ですよね、
うん、
漫画持たずにあの松井を読んだもん、
読んだもんね俺と二人で飲むなんて お互いがもう無理やと、
はい、
このサイキックもやって10年超えてたから、
は
い、でもなんかまあ飲みたいな飲みたい
よ
ね。
そ
うですね、この今収録してるテンションで二人だけで喋るってありえないですもんね。
ない
で
しょ、
ないで
しょ、ね、2人だけ今あの今日も終わって飲みに行きたいと思ってるけど2人だけは無理やね。
ですよ
ね、
はい、
うん、もちろん
来てもらわないと。2人やったらもう30分のボタンね。
そんな、で、でも多分聞いてる人、僕らからしたら、うん、ずっと学生時代聞いてる時に、お二人は番組終わっても、うん、よくなんか、トライベッカー行ってどうとか言ってあったじゃないですか。
はいはい、
言ってた。行っても、そういう玉と玉とみたいな話をずっとしてると思ってたんですけど、やっぱそれ無理ですよね。
いや、だからそれはみんなサイキックやった頃は、なんか多分、本番前もめちゃくちゃ濃い話してて、カルピスを現役で喋ってんやろ、この人だと。はいはい、お互い喋らなかったっすからね、
もう。なかったっすね。
俺はもうハガキ読んでて、高橋さんそのままフラッと来て、
うん、
じゃあやりましょうかっていうぐらいの感じで。今でもだから、あの、深夜の雑談とかでも、ほとんど何の打ち合わせもせんと、じゃあやろうかっていう。
だから、あの、まこちゃんが全部こう、見て、で、こう、段取り組んでると思うんですよ。
いや、俺は段取り組んでますよ。
ね。
組んでました。
だからもう。
組んでると思うんですよ。
だからもうお任せですよ。
でもすごいのが、竹内先生って、本当にもう、無意自然というか、
だからその打ち合わせも全くなくしで、
ノープランで来られるじゃないですか。
ノープラン
の中で、でもどんな話が出ても乗っかるじゃないですか。
乗っかります。
あ、でもね、はい、竹内さんの中では今週はこれ喋りたいないのあるんです
か。あります。
うっすらあるんです、
はいはいはい、うっすらあります、
うん、はい、だから冬に持ち込んできますか、それ。
そうそうそうそうそう
はいはい、
うん、でも対応してくれるから、
うん、
そういう関係ですね、
うん、でも、うん、あの今孫さんと CBC のラジオでご一緒させてもらってて、
はい、
であの前の日とかにお食事とか一緒に連れて行ってもらったら、最終的に絶対竹内先生の話になりますよ、
ね、なるなるなる
お二人の関係性っていうのは特殊やなって思って。
今なんか隅田を通じて、まあ、この番組もそうやけど、うん、年2回、
はい、
絶対会えるとなると、まあ、その時には、まあ、とりあえずは、まあ、元気かなと。いや、でも、一応 YouTube とかできたんで、武井さんの元気なのはもう分かってる、
はい。
ただ同じことばっかり喋ってるもんも分かるし。カッパの母とも久しぶりに聞いたなと。
そうなんですよ。はい、
あれはだからもういいんでしょうね。もうだからほんまそういう意味で言うと、冒頭のあの、落語で言うと名人芸近い
し。いや、そうなんですよ。そういう風に受け取ってくれたらええのにね。うん、
ああ、まあね。言うやん、うん。
心ない人々が。
そうなんですよ。100回、100回ってね。
また言うとるわって。
なんかもう、あれなんですよ。物忘れでまた言うてるわけじゃなくって、はいはい、やっぱり自分の中でおもろいと思うから言うんですよね、どうしても。
はいはい。
うん、
確信犯的に言ってる
んですよね。
だからこのサイキックミーティング、ハマグリ5問で5回ぐらいやってますけど、複数回同じこと言うと、かなりあると思いますよ。
うん。
うん、いつもマーティン・セント・ジェームスとか。
もういや、ほんまに。
まあ、レギュラーで。
この間、なんかあれ、そのマーティン・セント・ジェームスも、浅草キッドの博士も、いやー、催眠術師が言うて、まあ、同じこと言うねんなと思って、もうみんな。もう俺ら、この3人とか、まあ、博士とか、たまちゃんと喋ってると、なんか、全然俺らアップデートできてないおっさん
な
んやで。い
や、もうね、ほんま90年代のままなんですよ。
いや、僕、だから、ジェイ太郎さんとゴーさんと喋った時も、はいはい、もう、なんかタラオバンナの話とかするんですよ、
はい、
Jさんが、
はい、
なんか変なもんに化けるよねあれで本当は藤村太蔵なのにねみたいな話して、
はいはい、
でそんな若い人が聞いてるのに、はい、もう説明も一切なしでやるわけよ、
はいはい、全くしなかった
です、ね、だから、うん、もうそんなもんやなと思って、うん、それでええんちゃいます。で気になるやつは調べて、うん、
今調べれる時代ですからね。
そうなんですよ、うん、それでついてきてくれるという。
ああ、もう自分で調べろと。
そうそうそうそう
これはなんかわからんワードが出てきたら、
はい、
自分で調べろ
と。調べろと。で、分からんなりに楽しかったらええんちゃうかっていう。
そうです、そうです。僕らほんま中学生でお二人に言ってることなんて、半分は分かんなかったですよ。
うん、
半分分かんないけども、うん、面白いなっていう、なんか、
なんとなくね、
楽しそうやな、なんか、そのおかしみというか、うん、それ分かるじゃないですか。
はい、
おかしみね。
おかしみ。
なんかもう、そうなると、おいらの喋って、もう、わびさびや
ね。ですね、まさに。
おかしみとか言うた
ら、はい、まさにそうですね。
おかしみな。
まあ、なんかわびとさびと萌えというのが日本独自の文化ですから、
はいはい
はいはい、それをやっぱり含んでたということなんですよね。
もう僕らは伝統芸能ですよ、
伝統芸能ですね、
はいはい
はい、もうだからもうほんまに、なんか今のプロレスではなくて、うん、ジャイアント馬場のお約束のようなプロレスっていうのがなかなかあるんですよね、うん、はい、はい。